医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日はスーパーフードとは何かと題して、帝京平成大学薬学部教授の井出口直子さんに解説していただきます。
早速ですが、まずはスーパーフードとはどのようなものか教えていただけますか。
はい、これを聞きの皆様はスーパーフードという言葉を聞いたことがあるでしょうか。言葉を聞いたことあるっていう方は、例えばどんなものが思い浮かびますでしょうかね。例えばチアシードでありますとか、スピルリナ、ブロッコリー、スーパースプラウト、アサイ、カムカム、クコの実、こういったものをもしお聞いたとしたら、これスーパーフードの中の一つなんですね。で、スーパーフードの定義なんですが、栄養バランスに優れ、一般的な食品より栄養価が高い食品、またはある一部の栄養、健康成分が突出して多く含まれる食品とこう定義されています。これは特にですね、日本で何らかの法律で縛られているものでは実はなくて、でそもそもそのどういう形でこれらの食品が注目されたかと申しますと、オーソモレキュラー医学、またちょっとカタカナが出てきてしまいましたけども、これ分子整合栄養学というふうに訳すんですが、今の薬物療法を中心とした療法ではなく、適切な食事やサプリメントなどでこう栄養状態を整えることによって体の細胞の働きを向上させるという治療法です。これをやっている医師たちが、つまりこの栄養学という点で着目した食品ですね。で、これがですね、アメリカの方でより注目されて普及しまして、でその概念がまず日本に入ってきました。で、これはフードなので、いわゆるその食品の形そのものであるとか、あるいは砕いてあるとか、あるいは粉末であるとかっていう意味で、お薬みたいにこう打錠してないっていうんですかね、カプセルに入ったりとかそういうものではないんですね。そういうものはサプリメントとこう言っています。なので、いわゆる食材なのでお料理に使えるわけなんですね。ですから、健康食品としての用途であるとか、料理の食材としても使えます。さて、先ほどのそのオーソモレキュラーの話に少し戻りますけれども、これはだいたい1960年代にアメリカのライナス・ポーリング博士で、このライナス・ポーリング博士はノーベル賞に2つ取ったという非常に希少な方で、1954年にまずノーベル化学賞を受賞され、その後ですね、地上核実験に対する反対運動を起こされて、それが評価されて、今度は1962年にノーベル平和賞を受賞されています。このライナス・ポーリング博士が、このオーソモレキュラーという、分子整合栄養学というものを提唱され、それに共鳴したエイブラハム・ホファーという医師なんですけれども、この方々などが普及、広め始めたという、そういう考え方です。さて、スーパーフードの話に戻りますけども、スーパーフードの中で有名な普及した先生はスティーブン・プラットという医師なんですけれども、14のですね、スーパーフードを挙げて、その効能を分析し、医師から見たスーパーフードガイドというものを作りました。これが非常に有名です。で、今アメリカはやはりこの健康的な食生活というものを、特にこの前のオバマ政権ですね、でオバマさんの奥様のミシェル・オバマさんなどが尽力されて、ヘルシーアメリカっていうムーブメントを起こしています。これは子どもの食環境を改善しようということで、なんかいわゆるジャンクフードみたいなものを減らして、より健康な食事で、その中でもホスピタルヘルシーフードイニシアティブっていう部門があるんですが、そこでは病院食をもっと健康志向にしようという活動をしているところなんです。でもちろん政権が変わりましたので、一旦この活動というのは一回ストップしているところもあるんですが、有志の人によって続けられている部分があります。なので今こうアメリカでは健康目的としたスーパーフードなどを使ったケータリングとか、病院の中でそれを取り入れられるということが進んでいます。さて、一方ですね、日本でどのようなスーパーフードの普及があるかといいますと、例えばこのプライマリースーパーフードと言われている、割とベーシックなですね、スーパーフードの中に、ブロッコリー、スーパースプラウトとか、スピルナ、マカ、ココナッツ、アサイ、カムカム、アサノミ、クコノミ、カカオ、チアシードといったものがあります。それぞれ例えばブロッコリー、スーパースプラウト、これはスーパーマーケットで 簡単に買うことができますけど、まあ、スルフォラファンという成分がたくさん入っていますし、エスプリリナは高タンパクであるとか、でマカにはアミノ酸や鉄が豊富である、でアサイにはアントシアニン、ポリフェノールといったものが豊富であるということが、まあ、知られています。ただ日本の中での認知度、まあ、これは以前した調査で日本の40代か70代の女性に対してこのスーパーフードを何を知ってますかと聞きますと、最も多かったのが、まあ、ウコンですね。ただしウコンというのはスーパーフードと言われる前から飲んだ後にとかね、そういう形、まあ、ターメリックって別名ターメリックですので、カレーに使ったりっていうことで、まあ、すでに普及しているものですね。こういうものとかココナッツ、カカオ、雑穀というものの認知度は高く、またアサイも、まあ、ここ、ね、近年は非常にこう名前が出るようになってきましたので、クコの実といったものもマカですね、認知度は高いです。で反面スピリリナ、マキベリ、カムカムといったものはやはり知らない人の方がむしろ多いというような状況です。で喫食度って言いますか、それらをどのぐらい食べているのかってなってくると、またちょっと状況が変わってきまして、日本のその40代か70代の女性の中では最も食べられているスーパーフードは雑穀と、で次にスーパースプラウトですね、ブロッコリースーパースプラウト、次にカカオ、ココナッツ、クコの実といった結果になっています。で同じくですね、マキベリー、スピルリナといったなかなかこう聞き慣れないようなものはほとんど、まあ、食べられていないような状況でもあります。さてここに私が、まあ、特にこう注目しているというのはこの医療分野での活用ですね。でこの高齢化社会になりまして、高齢者だけのお一人暮らし、あるいは高齢者のご夫婦の暮らしが増えてきています。で私も薬剤師なので、まあ、そういうところにね、多くの薬剤師が在宅訪問をしてお薬の説明をしたり、まあ、生活ぶりを見たりするわけなんですが、やはり食生活がどうしてもですね、まあ、十分な栄養が取れていないっていうのがもう本当に散見されるんですね。でその中の一つとしてはやはり調理が大変であるとか、それからあんまり食べなくなってるっていうのは非常に大きな原因になってると思うんですね。でそういう小食の方にはこのような少量でも栄養が豊富なスーパーフードを取り入れていただくことによって、特に、まあ、タンパク質が減ってきますと筋肉が落ちてきますので、筋肉が落ちてきますとフレイルですね、まあ、歩けなくなってしまったりっていうふうになって閉じこもりがちになり、そうしますとまた寝たきりになったりして、また介護医療というものに、まあ、ご本人もねクオリティオブライフが下がりますし、まあ、医療費抑制という点でもあまりよろしくないですね。ですから、高齢者の方、まあ、在宅療養の方などを中心として栄養状態の改善というのは一つ大きな課題になっているんです。でそこにスーパーフードを取り入れることによって、まあ、食の細い方、高齢者など取り入れられますし、何しろまあ食品ですのでいろいろな見た目もですね、香りも味も豊富ですから食欲の増進にもつながっていきます。でいろんなお料理に本当に取り入れることができます。雑穀というのもスーパーフードなので、まあ、雑穀を混ぜてご飯を炊いて、アサイとゆかりを混ぜてかけたりとか、あるいはマカなどはこう熱にも強いので煮物とかカレーなどに入れるてもすごくまろやかになってきます。でブロッコリー、スーパースプラウトはもちろんサラダに入れて、たくさん召し上がることができますし、最近人気のチアシード、このちょっとこう、まあ、小さいねポヨンとしたものなんですけども、それをこうヨーグルトとか混ぜてマキベリーのソースなんかと一緒に召し上がるっても、まあ、美味しくいただけるんですね。特に薬局でこのスーパーフードを積極的に取り入れていただきたいなと私は思います。まあ、薬局は多くの患者さんやあるいは一般の生活者の方が健康増進の情報を、まあ、求めにいらっしゃるような場になりますので、そこでいろんなスーパーフードのご紹介をすることで、まあ、その方の健康増進の一つの助けになるというふうに思います。また薬局にある分包機などで、まあ、分包していろいろブレンドしたものをテストにね作ってみたんですけれども、ただしこれをこう商品にしようとすると、まあ、食品製造業の、まあ、届け出があったりとか、あるいはまあ調剤室はこれ食品などで作れないといったちょっとハードルはありますけれども、まあ、薬局というのは非常にこのスーパーフードの普及にはキーステーションになるんではないかなというふうに思っています。 で1回分ずつパックされると、まあ、何しろ持ち運べるので便利ですね。でペットボトルなどに混ぜてこう振って飲んだり歩きながら飲んだりとかね、あるいはスムージーやサラダに1回分ずつかけるなど非常に便利です。で組み合わせをするとそれはまあ非常に無限にあるということなんですね。さてですね、このスーパーフードアドバイスするときの注意点というのがありますので、それをちょっと説明したいと思います。まずやはりこう健康食品にありがちな、まあ、それを使われる一般の方はやっぱりどうしても期待しますよね。でもあくまでもフード、食品なので薬ではないということと、それからサプリメントともまたちょっと違うんですね。サプリメントはいわゆる一つの成分をまあ抽出して高濃度にまあ固めたりっていうものが多いんですが、このスーパーフードはもう天然物そのものです。ですので高分子だったりとか、まあ、必要な求めている成分以外にもいろんなものがまあ含まれているわけなんです。ほとんど植物ですのでね。それからスーパーフードの効果といいますかね、目的というのは、まあ、アダプトゲンというふうに呼んでるんですけども、この人の体の働きって恒常性って聞いたことありますかね。ホメオスタシスっていうんですけども、例えば寒いところに行っても暑いところに行っても人間の体温というのは一定に保つと、こんなふうに人間の体の中を常にいい状態に保っておこうってい う動きを、まあ、ホメオステスターシスというんですけども、まあ、それを保つための、まあ、成分というんですかね、そういうような働きをするものがスーパーフードには多いんですよ。でそれとですね、まあ、お買いになるときに気をつけていただきたいのが、やはりどのような場所で取れたかとかで、いわゆるその取れた作物といいますかね、フードの品質は全く均一にはならないわけですね、理論上。それが一つです。で説明するときには医薬品と誤解をされるような説明をしないということと、もちろん医薬品と誤解しないでいただきたいということになると思いますね。ですから薬効を謳ったりはできないわけですし、まあ、治療にとって変わるものでもないということです。あとは製品が同じ名前の製品でもですね、作る会社さんによってで、まあ、信頼できるところを選んでいただくというのがすごく大事だと思います。そこをまあよく選んでいただくことが必要になってきます。それからまあフード、食品といえどもですね、取ってはいけない人というのがあります。体質やこういう病気の人、それからこういう薬を飲んでいる人は食べられませんよというものもありますので、気をつける必要があります。今日はスーパーフードとは何かという話と、まあ、注意点についてお話ししました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日はスーパーフードとは何かと題して、帝京平成大学薬学部教授で日本スーパーフード協会理事の井出口直子さんに解説していただきました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。